ビジョンズ。
ビジョンズは毎回さまざまなジャンルの経営者を招きして事業のビジョンを語っていただく対話番組です。モデレーターはリボン株式会社の鎌狩圭也と丸岡美がお送りします。今回のゲストは株式会社大丸の西塚拓郎さんです。拓郎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、で、まあ、ちょっと早速なんですけども、はい、今こう大丸さんの、まあ、事業どういうことされているのかっていうところと、
はい、
まあ、あとはこう大丸さんってこうちょっと名前も特徴的なので、なんかそこあたり の、はい、その何をやってるかと、ちょっと会社のちょっとご紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。ありがとうございます。株式会社大丸の、3代目後継ぎ予定の西塚拓郎と申します。会社は、1950年に創業してまして、うん、で僕の、祖父が、まあ、材木とか、ベニヤと呼ばれる、お家に使われる材料を、地元の大工さんとか、地元の工務店さんに、販売させていただくことから、始まってます。で、会社の名前の大丸って名前なんですけど、なんか大丸が、材木とか、まあ、木に関すること全然関係ないんですけど、僕のじいちゃんが、やっぱ、地元の大工さんたちと、なんか、共に成長していきたいっていう思いがあったので、大工さんの代と、まあ、あと、共に成長していくってことは、まあ、みんなで協力し合っていこうっていう意味があって、エンジンを組もうっていう、その縁。
こういう感じですね。
あ、そうです、そうですね。で、まあ、手と手を取り合って、エンジンを組もうっていうのを、まあ、丸。
うんうん。はい、上から見ると、こう、うんうん、丸に見えますね。
あ、そうです、そうです。はい。で、その丸が、を合わせて、大丸という名前で、会社は、始めました。はい。で、今、現在なんですけど、まあ、材木とか、まあ、ベニヤって呼ばれるものだけだったんですけど、まあ、私の父、まあ、現社長なんですけど、もう、まあ、二代目も、まあ、入ってきたときに、まあ、材木とか、ベニヤだけではなくて、まあ、本当お家の扉とか、まあ、小さいものだと、釘とか、まあ、そういう小さいものから、まあ、現場の方たちから、これもできるのか、あれもできるのかっていう声が、まあ、だんだん増えてきて、まあ、今、まあ、まあ、総合的に、まあ、お家を作る材料は、今、すべて取り扱うような形に、なってます。はい。
なるほど。ありがとうございました。あれですよね。こう、ま
あ、
3代目予定みたいなところで、こう、すでに、こう、先代からやられてる、こう、事業も、こう、メインでありつつ、
はい。
とその、拓郎さんの方で、こう、まあ、古材の活用とか、あと、そういうこともされてると思うんですけど、はいはい、そのあたりも伺ってもいいですか。
はい、ありがとうございます。で、私が入社したのが、約4年、今5年目になるんですけど、で、まあ、入社する、まあ、入るっていう話からになりますと、まあ、前職全然違う仕事をしてて、で、まあ、当時就職活動するときにも、まあ、初めて祖父と、まあ、父、まあ、親父と、会社の話を、まあ、したときに、まあ、祖父と親父からは、まあ、会社、まあ、入るなというか、もう、会社、もう、入るようなこと考えるなよって、もう入るなよっていうようなことを言われてて、
はい。入るなよは珍しいですね。はい、
そうなんですよね。で、まあ、今、会社で働いてて、まあ、感じたのが、まあ、その時は二人とも、まあ、住宅が、の、まあ、卸売業として、まあ、その後30年、40年、50年と続いていくかっていうのを考えたときに、まあ多分厳しいっていうふうに感じてて、二人とも。で、まあ僕もその時に、そのまあ材料屋さんのようなところにもちょっと勤めようかなとも思ってたんですけど、まあ二人からそういうことも言われたので、まあその時にはもう、本当に全然違う、ことやろうかなっていうちょっとまあスポーツやってたこともあって、まあそれを中心にやりたいことを考え ただけで就職したんですけど、30歳になった年に、その時にちょっと祖父が亡くなっちゃったんですけど、もう初めて、10年前に話した時以来に、会社そういえば何年目なんだろうっていうのを、ふと思って、社長に聞いたら、翌年が70周年を迎える時で、で、僕が30歳になったんで、すごい、あと30年働いたら100周年迎える企業なんだって、すごいその時にビーンと感じて、100周年の企業をつけたらかっこいいよなっていうふうに ただそんだけなんですけど、それでもうすぐちょっと会社を、前職を辞めて、社長に、会社入れてくれないかっていうふうにちょっとお願いしに行って、最初断られると思ってたんですけど、すごく、映像みたいな軽い感じで言われて
何やったみたいな。
いや、本当すごい、どうやって口説き落とそうかなと思ったんですけど、本当に、わかった、一言で。あんまり喋らない知事ではあったんですけど、そこでちょっと、いいやん、みたいな感じで、入れていただいて、で、ごめんなさい、話じゃなくて申し訳ないんですけど、
全然大丈夫ですよ。
会社に来ていただいて、ちょっと経った時に、コロナが来て、で、その時に、入る前からも違う事業をしなくちゃいけないなっていうのはなんとなく考えて入ったんですけど、
そうですよ
は
ね。
い。で、コロナが来て、で、ちょっと住宅も、
そうですよ。
材料
なかな
も上が
か、
ったり、はい。
結
で、
構街みたいな多かったですよね、あの時。
そう、本当にそうなんですよ。で、ウッドショックと呼ばれる、ね、形で、海外からも材料が入ってこなかったりして、で、やっぱり、工務店さんとか大工さんからがお仕事を取ってこないと、僕たちはお仕事につながらなくて、それだと、ね、本当に、皆さんが仕事取ってくるの待ちなんていうのはできないなと思って、で、やっぱ違う授業を、やっぱ改めて思ったときに、コロナで在宅勤務がやっぱ皆さん増えたんですけど、私たち三重県桑名市という町に会社があるんですけど、その周辺でも皆さん、名古屋に勤められる方が多くて、はい。で、ちょうどその自分たちのお仕事する部屋とかを作ったりする、ちょっとした工事が、連続して、はい、増えたんですよ。で、その時に、解体をするんですけど、今ある、お家の一部を取り壊して、新しい部屋を作ったりした時に、僕たちは材料を運んでるんですけど、その解体した時に出た材料っていうのは、そのまま、処分されてて、材料運んでるのに材料処分するのがすごい不思議に僕は感じて、
確かに。
で、木を捨てるようなゴミ箱があるんですけど、それ見て何ができるんじゃないかな、みんなが不要になったものだったり、その現場の人たちからしたら、邪魔になってるようなものを、活かせたら面白いな、っていうふうに、その時に思って、で、そう考えてた時に、たまたま本当に築、ごめんなさいね、80年とか90年の古いお家にお邪魔した時に、もともと古いものが好きだったりはしたんですけど、古い木たちも、同じように捨てられてて、
そうだったんですね。
そうですね、これって何か70年、80年もお家として、頑張ってきて、で、木がそ、えっと、えっと、まあ、木を植えたからって考えたら、もう百何十年も経っている木たちを、これでおしまいにするっていうのも、単純に寂しいなって思ったのと、やっぱすごくもったいないねって感じて、やっぱ新しい木と違って、風合いとか表情が違ったり、それこそ昔の 大工さんとかが書いたようなメモとかも書いてあったりして、
ねえ。
で、あ、やっぱこれをなんか活かそうかなっていうふうに思って、まあ古い木を、まあ、集める。まあ今ちょっと、救出という言葉をして使わせていただいてるんですけど、なんかその、まあその救出っていう言い方も、なんていうんですか、なんか、回収とか、なんか、そういう言葉とはちょっと違って、これ必要であるものなので、必要であるものだと僕は思ってて、まあ価値あるものだと思ってるので、なんか助けるべきものっていう思いがあって、まあ救出っていう形で、呼ばさせていただいて、お声掛けいただいているんですけど、で、まあ今その古い木たちを救出させていただいて、店舗の内装とか、まあ、雑貨を、花瓶とかの雑貨を作ったりとか、まあ、重機ですね。お店のカウンターとかっていうのを、ちょっと生まれ変わらして、っていう、新しい事業を、今から約3年ぐらい前に、つなぐという事業名で、開始させていただきました。
ありがとうござい
はい。あり
ま
がとうご
す。
ざいます。
やっぱこう古いものを残したいとか、やっぱそのもったいないとか寂しいみたいなところもあると思うんですけど、なんか結構こう、なんですかね、こう既存の事業ある中で、結構そういう新規の事業とかって結構大変だったと思うんですけど、なんかその裏の思いみたいなところとかもう少し伺ってみてもいいですか？こうなったらいいなみたいなのってありますか？
そうですね。ありがとうございます。まず大変だったところで言いますと、めちゃくちゃあってて
めちゃめちゃあるんで や
め
り
ち
ま
ゃ
す
く
よ
ち
ね。
ゃ、もうめちゃくちゃあって、でもやっぱり自分がここに対してやりたいっていう思いと、まあ、正直今なかなか、その事業ですごくお金を稼げてるか、じゃあっていうと、なかなか事業としてはまだまだ成り立ってない部分はあるんですけど、まあ、そ
難
のやり
しい。
たい部分と、まあ、今後の可能性はすごく、まあ、大きいと思ってるので、まあ、乗り越えてるっていう部分はありますね。まあ、そんで、まあ、大変。まあ、
結構いろいろあるんですね
そうですね。まあ、まあ、すごく、そうですね。まあ、一つは、でも、新しく事業をやる、た時に、なんか皆さんよく言われるのが、なんか後継ぎだから、その、まあ、資金もあって、資産もあって、まあ、思われがちって思われがちだし、なんか上手にスムーズに進めそうな話をよくされるんですけど、逆にそれがすごくネックになってて、まず、まあ、今は個人のお客さんからの問い合わせと口コミがほとんどなんですけど、まあ、当時は、現場行って救出活動をしてたら、まあ大工さんたちから、いや、何しとんねんから始まって、まあ最初やっぱ、ね、仲いい大工さんが、ぐらいしか声掛けいただけなかったですし、まあそんなことしてる時間あるんだったら、もっと材料安くするように、そこに時間を割けっていうふうにもすごい言われてて、で、まあ中だと、やっぱどうしても、社長とかね、社員の方からしたら、まあ、遊んでるっていうような言い方は正直されなかったですけど、まあ、ね、まあ、その現場の方、お客様たちと同じように、まあ、そんなこと知ってる暇があるなら、一つでも、ね、新規のお客さんを獲得しに行ったりしてこいよっていうような、
そうですよね。
話をすごいされてて、まあ、ね、プレッシャーも感じてたし、
そうですよね。なんかこう、外出たらなんか変な、変わり者だし、社内の中だったら何をこう、プラプラしてるんやじゃないですけどね。なんかそういう目線はどうしてもこう、なんていうんですかね、こう見られちゃうというか。で、こう、やっぱり僕も、その、後継ぎ企業さんとか、三代目の方とかの、組織開発とか、人事とかやらせてもらってても、やっぱりこう、いい面もあれば、やっぱりこう、今まで続いてきた慣性の法則みたいなものもちゃんとあるので、それがこう、良くも出る時もあれば、ある種それがこう、ある種のこう、まあ、重荷というか、やりづらさみたいなところも結構あって、るなぁと思うので、結構より新しいことやることに対してタフさが求められるみたいなのは、すごくこう感じたりもするんですけど。
そうですね。もう本当にその、はい、おっしゃる通りですね。はい。
でもそうなった時にこう、そこをこう、それでもなお、 やってるわけじゃないですか。その裏
そうです
側のこの
ね。
思いみたいなものってあったりするんですか。どういうところなんですかね。
そうですね。やっぱその、まあ、ちょっと今もお話しさせていただきましたけど、自分が、やっぱそういう方たちの言われてる方たちのことを考えると、やっぱ、目先の、まあ、今日の話だったり、今日の売上の話だったり、まあ、来月の売上の話だったり、まあ、遠くて1年とか2年ぐらいの目先の話しかしてなくて、まあ、もちろん、その今日の分食って、その分、きちんとお金を稼ぎ出さないと、まあ、はたまた自分の分だったり、従業員さんの方たちを食べていただけなくなっちゃうので、もちろんそれは大事なことだと、まあ、重々承知だいたんですけども、やっぱり僕らってまだまだ30年、40年働かなくちゃいけないし、まあ、まあ、未来っていうか、その先のことを考えると、その人たちのことを聞いてて、じゃあ結局苦労するのって僕自身だと思ったんです。なので、なんかまあ、言いたいことはわかるし、もうと目先のね、仕事も、もちろんしなくちゃいけないから、そのバランスがすごく難しくて、まあ、本業と言いますか、ね、既存の事業もやってるんですけど、やっぱり先のことを考えて、まあ、アクションを起こしていかないと、気づいた時とか、まあ、誰かが先に動いてる時に、後から慌ててやっても、もう手遅れだなっていうのはすごく感じてたので、まあ、その部分で、まあ、いろんな意見とか、まあ、いろんなね、ちょっとマイナスな話があっても、まあ、そこだけは、やり通さなくちゃいけないなっていうふうに思っているからこそ、まあ、まだたかが3年ですけど、ちょっとずつ、継続してできてますね。
ありがとうございます。あれですか、その昔からそういう子だったんですか、どんな子供だったというか。
もう、本当に、本当スポーツしかしてなくて、
ちなみに何されてたんですか。
僕サッカーをやってて、
ああ。
そう、今も継続的にやってて、社会人のチームに所属してて、で、まあ、そう、子供たちにも教えたくて、で、それをずっとやってたので、子供の頃、そうや、でもなんか、でもなんか楽しいことというか、自分がやりたいって思ったことは、結構、絶対やってましたね。
昔から結構 絶対やってた。
そうですね。なんで、まあちょっとね、サッカーの話になっちゃいますけど、それこそ、まあ、高校とかも、まあ、そのサッカーを、まあ、やりに行くような形で、学校だったんで、でも、両親からは、まあ、高校2年生の時に、まあ、受験とか、まあ、受験の勉強があるから、もう絶対やめるのが約束で、まあ、高校生の部活はさせてもらうっていう、まあ、決まりというか があってやったんですけど、やっぱ、どうしてもやりたいというか、ここでやめたら、絶対一生後悔するなと思って、もう、しつこくお願いしたというか、まあ、両親は折れたんでしょうね。そうですね。なんかやりたいと思ったことは、結構、何とかしてやろうかなっていうふうにはしてたかな。
なるほど。なんかすごくお話しして、多分、僕も拓郎さんと会ってから、こう、しばらく時間経ったりするんですけど、こう、その中でもこう、突き進んでいく感じがめちゃめちゃあるなと思って。
そうですね。本当に、ね、カモさんにもね、お会いさせてもらっていろいろお話しさせていただきましたけど、あれからね、本当にいろんなことちょっと手出しすぎてて、本当に、まあでも、ね、今やるべきことだったり、なんか、今やっとかないと、 なんか後悔するなっていうのが、はあるとことは、まあちょっと、まあ今ね、パンク状態なんですけど、トライは、続けてますね。はい。
ありがとうご
は
ざい
い。
ま
いい、あ
す。
りがとうございます。
いや、すごい、僕もサッカーやってたので、
あ、そうですか。
そうですね、ポジションどこかなとか、どういうプレースタイルなのかなとか、ちょっと気になったりはしたんですけど。ちなみにポジションどちらです
ポジションは、ボランチと呼ばれる
か？ああ、
と
真ん中
ころ。
のね、
そうですね。そうですね。サッカーで言うと真ん中ら辺か、あと、サイドバックと呼ばれる、守りながら、サイドの、そこを、やったりし
それ、
て、
どういう役割なんですか？ボランチとサイドバック。
まずボラン、ちょっとその話になっちゃうんですけど、なんかボランチっていうのは、なんかその、まあ、試合の全体を見ながら、まあ、攻めるときは攻めるし、守るときは守るし、そのまあバランスを取る感じですね、チームの。まあ、攻撃的な、攻めるときには攻めるスイッチを入れたり、まあ、守るときには、上手に、みんな、まあ、使いながらと言ってあれですけど、まあ、連携しながら守ったりっていうようなところが、そうですね、得意とか、まあ、おしゃべりだったので そこは上手に使うようなタイプでしたね。っていう、
結構
ポジションですね。
攻撃と守りもどっちもやる、要の中心のところというか感じで、ちょっと前の日本代表だった長谷部とがやってたような
そう、
と
すご
ころ
い
で
ハード
す。
ル上がっちゃいましたけども、そうですね。
で、こうね、サイドバックも、まあ、守備のディフェンダーだけど、今の現代サッカーとかにおいたりとかすると、結構どっちのポジションも全体見ながら攻撃も守備もどっちもやれるっていうところなので、結構全体を俯瞰的に見て、どう進めていくかとか、どう人を動かすかみたいなところ、自分がどう動くかみたいなところも結構必要になってくるので、突貫小僧なように見えて、実は結構バランス感覚いいんかなみたいなのをサッカーやってた身からすると結構思ったりはしましたね、今。
ありがとうございます。アミさん、カマさんの言う通りです。もうそれだけで十分です、それは。
なんかそこは絶対やりたいことをやるんだみたいなところで、結構、ちょっと盲信的な感じなのかなって思ってたんですけど、今のサッカーの話聞くと、全体に俯瞰してみるとかは、そうなんだっていうふうに、意外というか。
そうですね。まあ、正直、そんなに今やってる授業とかも、なんか後先というか、まあ、本当直感的に動くことが多くて、で、まあ、そのまあスポーツの今の話もあれですけど、まあ、全体的には見てたんですけど、なんか感覚的に、ここが危ないなとか、ここが今チャンスだなっていう、その感覚の部分では、まあ、ね、スポーツのやってきたところと、まあ、今の授業のところはすごくなんか似てると思ってて、なんでなんか論理的に、なんか喋ってくださいけど、なんか論理的な部分はすごく苦手なんですけど、ただその直感的な部分は結構なんか当たってたり、まあ、よく、周りのね、それこそ後継ぎの、仲間とか、経営者の先輩たちとも、なんかそれって案外当たってるし、なんか大事にしたいい部分だよっていうのはすごく言っていただけたので、なんかその直感っていう部分は、なんか結構、なんか大事にしたいし、なんか自分の強みでもあるのかなっていうふうには、なんかすごい感じてますね、今。
いいですね。僕もサッカーやったら、常に状況変わる中で、もちろんロジックの戦術はありつつも、その感覚的なところを統合して、結果としてこれが良いみたいなところが多分知性であったり、求められる、なんですかね、判断だったりっていう、だなとすごく思うね。そこがこう感覚的に多分掴まれてるので、なんとなくこの経営とか、そういうところに関しても、多分ここやらないとまずいよねみたいなところの、感覚はすごくあられるのかなと話を伺って思いました。
そうだね。もう本当おっしゃってくださった通りで、なんかその判断力っていうのは、なんかすごい僕もね、今言ってくれたからパッと気づきましたけど、もうすごく大事にしてるし、そこってすごい大事だなってすごい思ってますね。なんかまあ直感の、まあそう、本当判断力ですね。いや、その判断力が遅いと、 まあ、そのね、スポーツの中でも、サッカーだと流動的に動いてるので、もうチャンスを逃しちゃうし、まあ、大きなピンチを招いちゃうし、その事業でもやっぱりその判断力が、今チャンスなところに行かなかったり、会える人に会ってなかったりすると、もうそのチャンスが巡ってこなかったりするので、まあ、その判断力ってすごい大事ですよね。その、ね、レスポンスを良くしていかないと、もう、ね、事業としても、ね、全然進めなかったりするなっていうふうにはすごい思いますね。はい。
ありがとうございま
ありが
す。
とうご
ち
ざい
な
ま
み
す。
に、なんかこう、今の性質みたいなところのちっちゃい時、どんな子でしたかみたいな
はい。
話だと思うんですけど、なんか
はい。
逆にその古いもの好きみたいなところも、なんかこう、ちょっと子供の頃からそうだったのかとか、なんかそのあたりのところをお伺いしてもいいですか？
あ、そうですね。古いものを好きになったのは、子供の頃から、そうですね。考える、子供の頃から考えると、どうかな。子供の頃、まだ子供の頃からっていうと、あんまりパッといい出来事があったわけではないんですけど、なので、それこそサッカーもずっとやってて、で、まあ一応、まあ今も続けてはいるんですけど、まあ高校でその部活というのは卒業してから、なんかあんまりその外の、それこそなんかファッションだったり、なんかそのものに対して全然興味を今まで示してこなかったんですよ。なんか別に、まあ着れればいいやぐらいの感覚だったし、ものに対してもこだわりもそんなになかった。ですし、まあ、机とかも、まあ、何でもいいな、まあ、勉強できればいいかな程度だったんですけど、まあその、まあ、高校卒業してから、まあ、大学に進学した時に、毎日そのサッカーをやるっていうことがなくなって、なんかいろんなものを見れる時間が増えて、で、まあ、お洋服だったり、まあ、物だったり、雑貨だったりっていうので、まあ、それを見たときに、なんか、何だったかな？どっかのお店になんか連れてってもらったときに、なんか新しいものもあるし、なんか古い、アンティークのようなものもあったお店に連れてってもらったときに、なんか、古いものって一点ものしかないんですよ。なんか傷がついてたりするんですけど。でも新しい、まあその、まあ雑貨屋さんとか家具だったんですけど、いくつもあるわけですよ。在庫もたくさんあるし。なんかそれを見て、なんか、自分が欲しいと思ったのってか古い椅子だなって思って。その時に、あ、なんか自分ってこういう古いものとか、まあ、その一点物っていう言い方もあれかもしれないですけど、なんか同じようなものがたくさん並んでて、なんか確かに物は綺麗なんですけど、なんかこっちの方が可愛いなって思ったのが、一番最初に感じましたね、18歳の時に。はい。
なる
はい。
ほど。
そうです
逆
ね。
にこう、サッカーやってて、そこのこう、リソースを全部割いてたから、こう、ある種、ものに対するこう、視点みたいなのなかったんですけど、こう、18になって時間できて、こう、そういうものをこう、見出した時に、あれみたいな、古い方が、なんかこう、ある種の愛おしさとか、可愛らしさみたいなものを感じるようになった。
すごい感じましたね、その時にはね。はい。
確かになんかこう、お話ししてても、なんとなくそういうの好きそうというか、なんか、
そうですかね。
なんすかね、なんか優しさと素直さみたいなものが、
う
なんかものす
ん。
ごく根源的にある感じが。
そうなんですかね。なんかそう言ってもらえるとすごい嬉しいです。ありがとうござい
そ
ま
れ
す。
出てますよね。
出てますかね。
なるほど。
そうなのかな。
面白いなと思
は
っ
い。
て、なんかこう、ちょっとこう、なんですかね、拓郎さん自身のこともちょっと伺ってみたいなと思うんですけ
あ、も
ど、
ちろん、もちろん、はい。
なんか結構、まあ、なんか得意はなんか結構突き進むとか好きなこととことんだと思うんですけど、なんか逆にまあ、さっきあったちょっと論理的にとかもありますし、苦手なこととか嫌いなこととかってなんかどういうところあるんですか？
いや、もう本当に今、もうね、先ほどもお話ししましたけど、なんか、論理的な思考というか、なんか、ロジカルに考えるっていうのがすごく苦手で、それは、例えば、まあ、この事業をやりたいってなった時に、まず、社長に説明するとかになった時に、なんか、自分はやりたいし、やった方がいいし、やるべきことだって思っている熱だけが、ちょっと空回りしてて、 例えばこれをやったことによって、例えば5年後、例えばこんだけの利益が出ますとか、じゃあ30年後見たときに、既存の事業がこれだけ少なくなってるから、そこをこんだけでカバーしましょうっていうのを上手に伝えれなかったっていうときに、まあ一つがものすごく感じたのと、あとあの、後継ぎ甲子園って呼ばれる、経済産業省さんがやってくださっている、まあ、後継ぎに特化した、ピッチの大会があるんですけど、その時に、まあ、いろんな項目があって、まあ、もちろんその、後継ぎに対しての、思いの、まあ、熱量の部分だったり、既存の事業をどんだけ活かしてるかとか、っていう部分が、今、いる、えっと、い、いくつか項目があるんですけど、その中に、どんだけ、まあ、利益を出して、で、それがどんだけ続いていけるかっていう項目もあって、で、そこの項目の時に、ものすごく時間かかって、あんまりそんな部分を考えてきてなかったんですよ。で、まあ、その大会にもいろんなご縁があって、まあ、ちょっと、まあ、出させていただくような形になったんですけど、思いの部分だったり、まあ、やりたいことと、その熱量の部分とかは、まあ、いろんな方に見てもらった時にも、良いよね、みたいなことをお話ししてくださったんですけど、まあ、そこの部分がきちんと掘りきれなくて、なんか本当感覚的な部分でやっちゃってたのをすごく実感して、あ、その時にやっぱ自分ここ、なんか弱みというか苦手な部分だなっていうのは、すごく感じましたね。
なるほど。まあ、ある種、ロマンとそろばんで言うと、ちょっとそろばんのところはちょっと、課題感ちょっと抱えてるから、ロマンが大きいゆえにみたいなところも
そう
ね。
なんです。本当にですね。もう今でもちょっと課題だなって思ってますね。やっぱり誰かに理解してもらうってなった時に、やっぱその部分ってね、すごく大事だなっていうのは、まあ、今もなお苦戦してます。
時間軸が長すぎたりとかするとね、そこどこまで行ってもやっぱり未来って不確実なので、なんか
そうです
こう一
ね。
定難しさはありつつ、こう伝えるときに必要になってくる部分だったりはしますも
いや、そうですね。本当にそうですね。
すごい、めっちゃ思ってはるんですよ。
めちゃくちゃ重い。それこそなんかまあ、今もなんかね、そのキリダンスとかに特化したものを、それこそ海外の方にっていうような風に思って動き出したんですけど、まあ皆さんからしたら当たり前なのかもしれないですけど、どんだけのものを、どんだけの金額にして、いくつ売るかっていう逆算もうまいことできてなかったんで、なんかね、その指摘もされた時に、あ、じゃあ、このキリダンスを月に何個売って、で、はたまた、この金額で売ったら事業として成り立つよねっていうのも、まあ、そういう方のアドバイスを聞いて、あ、じゃあ、この子に関してはいくらにしようっていうふうになんか考えれて、あ、その時すぐ気づきましたね。気づいたというか、ああ、やっぱそうやって逆算とかね、物事をきちんと考えていくの、ああ、ちょっと不得意だなと思って、もう本当めっちゃ感謝だったんですけど。
なんかこう、まあちょっとね、苦手なところもありつつも、多分その、なんですかね、やっぱ、喜びを感じるところというか、悦を感じるところって人それぞれ違うなと思うんですけど、なんかそれで言うとこう、拓郎さんはこう、どういう時にとか、どの瞬間に一番喜び感じるとか、楽しいなって思うんですか？
れはもう本当に、なんかまあ、これが経営者になるとかっていう人間がね、言うのもありかもしれないんですけど、なんか本当に、相手の方が喜ばれた時がもう、すごく嬉しくて、なんかそのためにやってるんだなっていうのは思ってます。まあ、ちょっと喋って大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。
なんかまあ、サッカーやってる時にも、やっぱ味方に褒められたっていうとか、先生に褒められた時にめちゃくちゃ嬉しかったし、まあ、まあ子供たちにスポーツをボランティアしてたんですけど、やっぱりまあそこにはお金はもらってないんですけど、子供とか親御さんからすごく感謝されたり、なんか子供の成長を感じたりした時にすごく感謝してきてて、で、今事業に帰って新規事業を始めた時に、その家主さんからめちゃくちゃ感謝されるんですよ。なんか、それこそ1点2、3件目ぐらいのお家の時に、 今までやっぱ解体とか、まあ、生前整理になっちゃうと、基本的に捨てるという選択肢がなかったんですよ。それも、なんか僕は、必要、なんか大事なものだし、そのおばあちゃんたちからのお母さんが引き継いできた思いも、すごく乗っかってるんで、なんか、そういうのも救出させてもらったんですね、その家具含めて。で、その、お母さんと、で、その、おばあちゃんが亡くなっちゃったから、亡くなっちゃった、お孫さんから連絡いただいて、そう、お孫さんも一緒に現場に来てくださった時に、そう、お孫さんが泣いてくれたんですよ。もうお母さんも泣いてくれた、泣いてて、僕も本当それ見ても嬉し泣きしちゃって、いや、本当になんかその場に出くわした時に、いや、こんだけ喜ばれることを、なんかしてるし、なんかそれがお仕事になるって考えたら、なんかもうめちゃくちゃ嬉しくて、やっぱりその、どのお家行ってもそうだし、まあ、今、大工さんとか工務店さんからお声掛けいただくときにも、その、まあ、家主さんが立ち会ってくださったときに、まあ、正直その、うちの倉庫というか置き場にも加減があるので、まあ、全部救出っていうことはできないですけど、よろしいですかっていうお声掛けするんですけど、なんか本当にちょっとでも、その木の板一枚だけでも、救出してくれたら、その、お母さんとか、その、の方たちにとっては、なんか救われた気分になるわって言われて、なんか人の役に立つっていう、で、まあそういう感謝のこと、まあ本当にありがとう一言なだけなんですけど、でも本当にそれだけでなんか、ね、まあいろんなハードルがあったり、ね、いろんな苦戦する部分もあるんですけど、なんかね、本当その一言だけでもすごく救われますね。本当に。いや、本当にもう本当なんですよ。もうなんか、ね、なんか、今自分で話してて、なんか、ね、なんか、そんだけか、じゃないけど、本当にその一言で救われて、もう、本当にそれがね、喜びですし、なんか、やるべき、っていうか、まあ、続けていくべきことだなって、すごく感じて、今やれてますね。はい。
なんか一個一
なん
個の
か、
拓郎さんの言葉が
いえ
本当じわじわ入ってくるってい
え。
うなんかめっちゃいろいろこうその時の情景もすごいお話聞きながら浮かぶし、拓郎の中で本当に思ってることを喋ってるんだなっていうのがじんじん来てめっちゃ感動した。
いや、ありがとうございます。でもね、本当にその場に立ち会って、ね、まあ、僕の言葉だとあれかもしれないですけど、本当にその場に立ち会う。ね、まあ、やっぱ表情とかね、言葉、まあ、たかがありがとうだけど、やっぱ本当に思いが乗ってありがとうみたいなのを言われるから、なんかね、やっぱ本当、お二人もこうやって聞いてくださってるから、こうやってお話しする機会をいただけてるので、なんか、まあ、やっぱ自分でも本当その部分かなって、めちゃくちゃ感じますね、本当に。ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。終わる雰囲気出てますけど、まだ続きます
ま
よ
だまだ、
ね。
全然、まだまだ聞いてください。
そうなんですよね。まあ、なんかこう、ありがとう言われてっていうところで、まあ、すごく根源的だなと思いますし、やっぱその感覚とか、やっぱ古いものとかも、こう、あるし、一点物っていうのも、そういうおばあちゃんの思いとか、そういうものを引き継いでるみたいな側面もめちゃめちゃあるんだろうなと思うんですけど、なんかこう、こうなった時に、こう、拓郎さんの中で大事にしてる価値観というか、なんか、こうあってほしいなみたいな、ある種の願いみたいなものって何かあったりしますか？
そうですね。こうあってほしい願いっていうと、まあ、そういった方の思いのあるものを、まあ、救出させていただいてるので、なんか、次に、つないでいく方、まあ、そのつなぐっていう名前も、なんか、救出させして、救出させてもらう方と、で、そこに僕が入って、次につなぐっていう、まあ、もののつなぐもありますし、やっぱその思いもつなぐっていうのもあるので、まあ、大事に救出させていただいているからこそ、次につなぐ方には、やっぱ、なんか絶対大事にしてほしいっていう思いがあるので、なんかそこの部分はすごく大事にしてて、やっぱりまあ、僕が全部一人で一個ずつ救出してるので、なんか、 次につなぐときにも、え、なんかこんなお家でしたよとか、なんかお孫さんから記述させてもらったときには、その思い出とかだったり、その、は、なかなか聞けない部分もあったりっていうのもあるんですけど、やっぱ聞ける部分には、極力、その、家主さんたちのお話を伺って、なんかこういう思いがあるよっていうのを伝えたりとか、っていうのをさせてもらってるからこそ、なんか、その者たちを、今度もう一回利用してくださる方たちも、やっぱ、まあ、購入していただくときにも、やっぱ、なんかすごい大事にするからねって、一言言って帰ってくれたりとかっていうのがあって、なんかそれはちゃんと伝わってるし、なんかやっぱこれはちゃんと伝えていきたいなっていうふうに思ってやってますね。はい。
ありがとうございます。もうそれで言うと、まさに今やってることと、こう、ある種の願いみたいなところは、もう本当に密接に、こう、つながってて、もうすごく、こう、やりながら、もうこれええなって、自分でもちょっと、ある種気持ちよくなりながらやってるみたいなところは
いや、
結構あるんです
本当
か？
にそうです。本当にそうです。本当に。はい。だから、まあ、なんかね、好きな仕事をね、していきたい。やっぱサラリーマンだったんですけど、やっぱサラリーマンを辞めて、まあ、こういう家業に後継ぎとして帰ってきたんで、やっぱりやりがいある仕事をやりたいなっていうふうには、すごく思って入ってきたので、まあ、もちろんね、まあ、食べていくためには、ね、家族養うためにはお金も大事なんですけど、なんかその、っていう部分は、やっぱ、ね、やりたい仕事を、やっぱやりたいなってね、思ってるので、なんかそれは今、できてるんじゃないかなっていうふうに思ってるからこそ、なんかもっともっと多くの方に、まあ、発信含め、まあ、ものもきちんと循環していきたいなっていうふうに思ってますね。はい。
ありがとうございま
はい。
す。なんかこう、その思いをこう、ある種こう、まあ、経営者としてとか、こう、サービスをこう、展開する中で、その、まあ、お客さんもそうですし、
え
そこから関わって、その大工さんとか、その関連している、こう、なんていうんですかね、まあ、会社さんであったりとか、あとはもう、はたまたこう、従業員さんとか、
え。
で、あとはその、そこに自分もいると思うんですけど、なんかこうなってほしいなとか、どうあってほしいみたいな部分、こう、ありますか？その、
はい。あ、そう、関連する方たちにもってことですよね。
そうです、そうです。
そうですね。まあ、なんて言うんですかね。まあ、全員が全員、なんか全く僕と同じ考えになれとは思ってはないですけど、今、その、販売させていただいた利益の一部を、植林活動と木育に、一部寄付させていただいてて、まあ、それは、なんか将来的に、まあ、僕が目指している部分でもあるんですけど、まあ、そこを共有していきたいし、思ってもらいたいから協力してほしいっていう部分があって、それはその、なんか今、日本の林業のなり手がいなかったりとか、なんか日本の材木ってなかなか使われなかったりしてるんです。まあ、各位僕も現在、その、なんか海外の材の方が値段が安かったりして、で、まあお客さんはその値段を見て判断される方がまだまだ多いので、お客さんっていうのは大工さんとか工務店さんもそうなんですけど、またまた家を建てられるエンドユーザーさんも、その日本の木がいいとか、日本の杉の木を使ったり、ヒノキの木を使ってくれっていう人なんて、まあほとんどいないんですよ。でも、今そこに対して、例えば、その、木を植える方だったり、木を切ってくれる方だったり、その、日本の山って海外の山と比べて、山が急、坂が急な斜面なので、それを運んでくれる人たちも、本当に減ってきてしまってて、で、そこに対して、じゃあ本当にいなくなった時に、ああ、じゃあ今からってなっても、もう圧倒的に遅いので、なんかそれで今僕ができることって、その、じゃあ今自分が、木こりになるかって言ってもできないし、山から木を下ろしてくる人間になるかって、もう僕一人じゃできないので、で、まあ少しでもの思いで、 まあその、まあ緑の募金っていうのがあって、まあ自分は植林と木育に、まあ選んで、まあ少しでもその思いを乗せて、ちょっと使ってほしいっていうのと、あと、まあ、まあ木育になんで寄付しているかって、まあそれこそもう今僕たちとか、もうはたまた上の世代の人たちに、まあ木の、まあ勉強だったり、木に触れる機会だったりっていうより、なんか今、幼い子とか、これから大きくなってくる子たちに、なんか本物の木を触らせてあげたり、例えば森に行くとかっていうのを、少しでも本物の木とに関わる機会を、幼い頃から体験させてあげたら、大きくなって、例えば働きに出る時とかにも、もしかしたら木に関するお仕事をしたいという子が現れたり、なんか木を大事にしようかなって思う子がいてくれたり、じゃあ日本の木使おうかなっていう子が出てくる可能性って、がすごく大きいと思ってて、そこに、まあ、トライしていきたいっていうのがあるので、今そういう活動というか、まあ、っていうのをさせてもらってるので、なんか、まあ、この部分を、まあ、共感と言いますか、なんて言うんですかね、なんか、そういう思いを持って、協力してくれる人とか、なんか応援してくれる人が増えたらいいなっていうのもあって、まあ、お客さんとか、まあ、従業員さんとかっていうのに、まあ、ちょっとずつ伝わっていけて、まあ、実際、なんかそういうのに、手伝ってくれてる人が増えたらいいなっていうふうには思ってやってますね。はい、
め
はい。
ちゃめちゃいいですね。
ちょっと答えにな合ってたか分かん
い
ないです
や、
け
合っ
ど
て
ね、
ま
まあ、
す、
なん
合っ
か
て
そ
ま
ん
す、
な
合っ
思
てい ます。
が、ちょっと、はい、あるなっていうふうにやってます。はい。
ありがとうございま
はい、
す。ち
ありが
ょっ
とうご
と
ざいます。
もう一歩踏み込ん
あ、
でっ
いい、
て
お願いしま
なるん
す。
ですけど、
はい。
日本の木使おうとか、やっぱ
はい。
幼い子たちがみたいなと
え
こもそうですし、なん
え。ええ。
かやっぱ先ほど言われたことが大事だよねっていうものが、今はなんですかね、伝えようってしているフェーズだと思うんですけど、じゃあ、それが伝わった先のその世界というか、なんかそれが実現された時のある種の世界とか、なんかなんだろう、風景みたいなものって、なんかどうなってほしいとか、どういうことになるんですかね。
そうですね。まず一つが、まあ、ちょっと狙ってるっていうのもあるんですけど、なんかこの活動を知って、例えば、救出してさせていただく方の家主さんだったりとか、まあ、救出してきたものをもう一回使おうとしてくれる方たち、もう現地でつながってる人たちが、なんか僕の活動に一緒に救出行くよとか、なんか一緒に木のお掃除するよとかっていうのを、まず、まあ、近い話だと、それをできたらなっていうふうに、考えてますね、一つが。で、まあ、それを知った上で、なんかに、日本の、今、日本人って、まあ、文化の違いがいろいろあると思うんですけど、なんか海外のお家って、古いお家でも、やっぱ価値がきちんとあったりして、まあ、まあ、例えば、まあ、結婚して、まあ、最初2人で暮らせるお家に住んで、で、それから、家族が増えたら大きいお家に住んで、で、おばあちゃんのになって、おじいちゃんおばあちゃんになったら、まだちっちゃいお家に住んだりっていうようなことが、まあ、海外だとあるんですけど、なんか日本のお家って、建てた時が、なんかマックスなんですよ。一番価値ある状態で、まあ、だんだん価値が下がっていってしまうんですよ。まあ今の日本の、まあ別に批判とかじゃないですけど、まあお家の作り方でどうしてもそういうお家の作り方しちゃってるので、
そうで
それ
す
は仕
ね。
方ないと思うんですけど、でも僕がこの吸収してきた材を使って、それを使ってお家を建てたりとか、例えば僕のこの活動を知ってるから、わざわざ新しいお家を建てなくても、なんか元々ある古いお家とかを、使いながら、で、そこのお家内は日本の昔からの木を使われているので、じゃあ、やっぱり、リフォームするときとかでも、日本の木を使いたいよねっていうような形になって、日本の木をそこで使ってもらって、 っていうふうな形で、なんかお家自体のその作り方とか住み方も、で、まあ、ちょっとまあ法律的な問題があるからあれかもしれないですけど、やっぱ古いお家とかそのものに対してもきちんと価値が分かってくれる人が、まあ増えたらいいなっていうふうに思ってますね。はい。
いいですね。ありがとうご
は
ざい
い。
ます。ある種、こう、なんですかね、こう、時間の積み重ねとか、なん
ええ。
かこう、それに伴って、こう、人の思いみたいなものって、多分、こう、なんですかね、ある種、こう、お金とか、なんか、もちろんお金とかも大事なんですけど、それ
はい。
ではもうどうしようもないものじゃないですか。その、100年前からの木とかも、今、
はい。
それを手に入れようと思っても無理じゃないですか。
その通りです。はい。
なんかそのところの、まあ、人の思いだったり、そのと、
え。
なんかこう時間の積み重ねみたいなものを、なんかものすごくこう大事にされていて、で、
は
そのこう、そこに対する眼差しみたいなものの、こう人々のこう認識みたいなものが、そこに目を向くといいな、みたいなふうに思われてるのかな、とも思ったんですけど。
いや、もう本当そうですね。で、それこそまあ、今これから、日本の、人口減ってきちゃって、まあ、空き家がこれからどんどん増えていくんですね。で、まあ、市場としても、狭まってくるし、まあ、僕がやってる事業っていうか、その、扱ってるものも、ニッチはニッチではあるので、まあ、今、国内でって形もそうですけど、まあ、救出先は日本であっても、やっぱいいなって思ってくれてる人が、日本の外にいてもいいなっていうふうにも一つ思ってて、なんかそこにも今後トライしていきたいなっていうふうに今ちょっと動き始めているのと、あとその空き家の部分で言うと、その、やっぱいい材とかいい木を使っているんですよ。でもそのまま放置しちゃうと、切ってあっという間に悪くなっちゃって、で、人が住んでいないと、空気も通らなかったりして、まあ、木が呼吸しなくなって、その木自体のものも悪くなってしまうんで、で、なんか今、その空き家バンクとか、その空き家を使うような動きも、まあ、たくさん増えてて、まあ、それはそれでもすごくいいことだと思うんですけど、ただ、空き家がめちゃくちゃ増えているのに対して、人は減ってってるのに、そこは全然追いつかないんですよ。なので、まあ、僕としては、その空き家としてもちろん使うのが一番ベストですけど、あ、その、お家で使うのがベストですけど、ただそれができないのであれば、材料だけでも、使えるように救出して、なんかそこの、なんかその空き家が一つあるんですけど、なんかそれをなんか材料の倉庫と、なんか、見立てて、なんか、使える材とか必要な材は、なんか必要な方に対してそこをきちんとつないでいけたら、お家としてはもしかしたら、お役御免かもしれないけど、その中にある材料の子たちは、もう一回違う場所で活躍できるんじゃないかなっていうふうに、ちょっと思ってるので、なんかそういうところにも、まあ、空き家の問題ってよく言われますけど、まあ、そういうところにもなんか今後ね、トライできたら、救えるべきものが増えていくし、で、やっぱね、日本の市場とか人は減っちゃってるけど、それを今度海外の方たちも使っているようになれば、まだまだ全然救えるものが増えてくるなっていうふうに思っているので、なんかそういう未来というか、まあそういうふうなトライをちょっと今後続けていきたいなっていうふうに考えてますね。はい。
ありがとうご
ぜ
ざい
ひあり
ま
がとうござい
す。
ます。
はい。アミちゃんとかどうですか？
そうですね。やっぱり、この拓郎さんの中での思いってものが、一貫してあるなと思っていて、なんか目
あ、あ
の
り
前
がとう
の
ございます。
人を大事にするっていうところもですし、目の前の木も大事にしてて、今目の前も大事にするし、未来の先も大事にするっていうところが、なんかすごくお話の中で、こう伝わってきて、感動しました。
ありがとうございます。感動だなんて、もう、ね、もうこっちが嬉しいです。本当にありがとうございます。
なので、こう、人の思いとか、時間の積み重ねみたいな、こう、大事にする、こう、熱いピュアな、なんか、黒さんだからこそできることなんだなと思って、今後ともね、実際そこに向けて、こう、僕たちもできることをやっていけたらなと、はい。 思います。
いや、もうありがとうございます。本当になんかね、いつもいろんなね、情報をくれたり、なんかいろいろね、お話し聞いてくださるだけでも、本当にもう感謝してます、本当に。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、今日はそんな感じですかね。
はい。はい、
では、本日のゲストが株式会社大丸の石塚拓郎さんでした。本日ありがとうございました。
ありがとうございました。